小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は知っておくべき成分化疾患の診断と治療について、浜松医科大学小児科講師藤沢康子さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
本日は知っておくべき成分化疾患の診断と治療というタイトルでお話をしていきたいと思います。私は浜松医科大学の小児科の藤沢です。よろしくお願いします。まずは成分化疾患 DSD というのはどのような病気のことかということについてお話ししたいと思います。成分化疾患とは体内での性の分化が一般的な形とは異なっており、典型的に進まない状態を示す疾患群です。 DSD という英語の頭文字を取った名称も使用されています。DSD の D はかつてはディスオーダーの D でしたが、最近ではディファレンスを用いられることが多くなってきました。すなわち Differences of Sex Development、 この略を DSD としているようになりました。疾患というよりは体質の個体差として捉えられるようになってきています。成分化疾患 DSD は長い間異常とか病気であると捉えられてきました。このような背景から、家族は DSD を持って生まれてきた子どもの体の特徴、つまり外生液が一般ではないという状態を受け入れがたく感じることが非常に多かったのです。当然その当事者であるご本人も成長するにつれて、このような特徴について、良くないこと、恥ずかしいこと、隠しておきたいこと、といったネガティブな感じに捉えることも少なくありませんでした。また、家族がご自身の子供さんに、成分化疾患 DSD であるということを伝えるということに躊躇する気持ちを感じたり、そのことについて、決して触れないように過ごしたりということも多く見られてきました。最近の成分化疾患 DSD の捉え方の変化について理解していくことは非常に重要です。現在でも疾患という言葉は付帯していますが、社会学的な観点からは DSD は背が低い、高いといったことと同じように、その人の持つ体質の一つであると捉えていこうという流れになってきております。2025年に成分化疾患の診療ガイドラインが出されました。これは私自身も作成に関わっておりましたが、成分化疾患の診療の質の向上と近典化を目的としており、日常の診療においても大変有用です。日本小児内分泌学会のホームページで公開されております。ぜひご覧になってください。このガイドラインの中で、成分化疾患の原因と有病率について説明がなされております。成分化疾患 DSD の原因は、性染色体や遺伝子のバリアント、環境要因など様々ですが、現在でも原因が同定されない場合も多くあります。現在のところ、本邦におけるデータはないのですが、これまでの海外からの報告によると、出生時にいわゆる非典型的外生液を呈する割合は 0.02 から 0.13%。46XY の成分化疾患と 46XX 成分化疾患の頻度は、それぞれ10万人あたり 6.4 人ないしは 3.5から4.7人であるというように報告されております。ここに成分化疾患となかなか皆さんが診断、そういう範疇と考えない、例えば尿道下裂であったり、低粒精巣といったいわゆる軽症の成分化疾患も含めますと、それなりの頻度となり、実際は日常診療において遭遇する機会も多い状態です。さて、この成分化疾患の診断を行うためには、成分化の仕組みを理解しておく必要があります。これをシンプルに説明していきたいと思います。受精卵から未分化性腺が発生しますが、この受精卵が父親から Y 染色体を引き継いでいるならば、Y 染色体上に存在する SRY という精巣決定遺伝子が発動して、未分化性腺は精巣に分化します。父親の Y 染色体を受け継いだ場合、この SRY が存在しないため、未分化性腺は卵巣に分化します。精巣に分化した場合、そこから男性ホルモンであるテストステロンが分泌されることにより、内性器と外性器が男性の形に分化します。また、胎児期に脳がテストステロンに暴露されることにより、脳の男性化が起こり、自身が男性であると自認するようになります。これらのステップ、すなわち性染色体、SRY の存在、精巣や卵巣の分化、そして性ホルモンの効果、このいずれのステップに何らかの問題があった場合、それが成分化疾患 DSD となるという仕組みです。さて、実際に生まれた新生児の外生殖の形が性別の判定に迷う場合は、どのように性別を決めていくのでしょうか。今お話ししましたように、性というのは染色体のみで決定づけられるものではないため、様々な方向から判断し、総合的に決定していく丁寧なプロセスが極めて重要となってきます。視診、触診で性腺の有無を確認し、血液検査、画像検査、尿検査、遺伝学的検査、これらを必要に応じて行っていきます。多職種、すなわち産婦人科医、新生児科医、小児科医、小児内分泌科医、小児泌尿器科医、小児外科医、臨床遺伝科医、遺伝カウンセラー、看護師、心理師などによる多職種の医療チームにて、これらの総合的に議論し、決定していくことが望ましいのです。日本小児内分泌学会が作成した成分化疾患診療の中核施設、準中核施設の一覧が学会ホームページ上に公開されております。皆さんの病院、医院の規模や、その専門医不在等で成分化疾患に関して十分な議論が難しい場合は、これらの施設に相談することもできます。ここで性別の決定について慎重であるべき代表的な成分化疾患を紹介します。まず一つ目は先天性副腎皮質下形成症です。染色体が 46XX であった場合、成分化疾患となり得ます。最も頻度が高いのが21水酸化酵素欠損症です。新生児マススクリーニング対象の疾患ですので、比較的よく知られている疾患だと思います。副腎から分泌される男性ホルモン過剰であるため、染色体の核形が 46XX であっても、外性器が男児のように見えることがあります。子宮と卵巣の発生には問題がありません。また、多くの場合、ご本人の性自認は女性です。治療は足りないステロイド、すなわち糖質コルチコイドや電解質コルチコイドを補い、副腎不全の発症に注意して管理をしていきます。もう一つ、46XY 成分化疾患の代表的な疾患であるアンドロゲン不応症 AIS もぜひ知っておきたい成分化疾患です。精巣は正常に発生し、テストステロンも分泌されるのですが、 その受容体の機能が障害されているため、テストステロン作用が発揮されません。いわゆる完全型アンドロゲン不応症は、新生児期の外生殖器の形状から性別が女性にアサインされ、また脳の男性化も起きないので、本人の性自認も女性であるため、性的違和感がないまま成長していき、思春期になっても月経が起きないことをきっかけに受診して診断されることもあります。鼠径ヘルニアの手術の際に、ヘルニアの内容物が精巣であることから判明するケースもあります。完全型アンドロゲン不応症の女性は、外観も女性であり、また本人も女性であると認識しているため、診断されてその事実を知ることは非常にショッキングな出来事となります。私たちはこのようなケースに対して、慎重に丁寧に診断を伝えていっています。生分化疾患診療において、近年心理的サポートの重要性が認識されてきております。小児期にこの疾患と診断されることは、保護者にとって非常にストレスフルなことです。親として、家族として、社会的な点から様々な懸念が生まれてくることは間違いありません。新生児期において診断された場合、そのことをどう受け入れていくか、子供が成長していく過程において直面する可能性がある精神的な問題にどのように対応していくか、という多くの課題が存在します。生分化疾患 DSD は、性別決定後も時に必要となる手術やホルモン補充療法など、保護者や当事者は長期にわたって高いストレスにさらされることが分かっています。DSD の当事者と家族のより豊かな人生のために、心理的サポートが必須となってきます。診療ガイドラインでは、この諸問題とサポートについて複数のクリニカルクエスチョンを設定しておりますので、ぜひご参照ください。本日は、知っておくべき成分化疾患について、成分化の基礎と代表的な疾患治療、さらにその心理的サポートの重要性についてお話ししました。皆様の診療の一助となれば幸いです。
知っておくべき成分化疾患の診断と治療について、お話は浜松医科大学小児科講師藤沢靖子さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。